おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1076回をお送りします。はい、10月の23日水曜日、20時59分です。ちょっとね、あんまり長くはできないんで短めに切り上げますが、まあ、昨日今日と連日で落とすほどの理由はないのに落とすのはちょっと申し訳ないなということで、申し訳ないなっていうように考えることではないんですが、でもまあここはちょっと一丁頑張ろうと思いまして、まあ夜におはようございます言ってるのも何なんだかなんですけども、はい、なんかね、こういう話を売るとかいう商売もありかなって時々思うんですけど、なんかそんなにね、聞いていらっしゃる方がすごいたくさんいるっていうもんでは全然なくて、もうスタンド FM ね、スタンド FM に至っては、もう2桁に届くかどうかみたいな日もあるわけですよ。2桁って、9人とかってなっちゃうわけじゃないですか。なんかちょっと面白い数字だな、これって思って、3桁に届かないっていうのはもう、常識としてもですね、常識っていうか、もう連日そうなんだけど、2桁に届かないってこれどうよっていう感じでですね、まあでも、これがまたすごくて、いや、まあ、やっと2桁だね、みたいな、20何名みたいな感じで、でもいいねや7とか、すごい数字だなってのも思うんですよね、我ながら。なんか27人中7人がいいねつけてくださるって、ね、プロ野球のヒット打ってるんじゃない ?27 打数7安打みたいなね。それってかなりの高打率なんだけど、すごいなっていう、ある意味それもすごいなっていうね。もう本当聞く人を選ぶポッドキャストに、そういうつもりないんですよ、別に。ないんだけど、聞く人を選ぶポッドキャストになってますね、っていう、ことです。まあ、ことですって何なんだよって感じですが、まあまあ、今日は、とにかく短めなんで、お知らせとかやってる暇はないので、このまま本題いきますけど、ちょっとね、先日の、あとあれだわ。最近、ベテルの家をようやくですね、本格的に読み始めて、今、2冊目に入っていて、めっちゃ面白くて、なんかどんどん読んじゃって、そして最近あの種の本はやたら高いんで、結構困っている私なんですけども、なんかこれどうすればいいんですかね、こういうね、この商売で儲けようとしていないんだけど、支出はどんどんかさんでいくという、この、でもまあ趣味兼ねてるからいいのかな、みたいな気もしておりますが、考えなければいけないことはあるような気もするわけですよ。このままじゃいけないという。娘が早く大学にね、出てくれれば、このままでいいんですけどね、もうね。別にお金とか全部奥さんにあげても全然いいんですけど、今はまだちょっと娘の、こう、ことも考えねばならないという、最終盤に差し掛かりつつありますんで、ここをちょっと乗り切って、あとはもう人生は、この、なんかよくわからない、構図化の趣味みたいな世界で生きていければ、むしろ幸せなんじゃないかと思い始めておりますが、関係ない話でまた1分使いましたね。もう一気に入ろう。だからベテルの家面白いんで、これからはちょっとベテルの家ブームが来そうな予感がしておりますが、まあ、その前の段階ですね。今日はあれなんですよ。ちょっと先ほど、あるサンチャレ個人セッションで、あ、そっか。ちゃんと喋りきれてないような気もしてきたんで、うちの奥様とのやりとりの中でね、私がこう、まああれは新しい発見というよりは、確認作業みたいな感じだったんですけど、まあ、ここのところもうちょっとちゃんと補足しておこうと。伝わって、その方にはバッチリ伝わっていて、いや、素晴らしいと思ったんですけど、これは伝わらなかったかもみたいな、しかももう僕それを喋ったことを完璧に忘れていたんで、いや、なんかアップルウォッチとか言ってるけど、あれアップルウォッチの話って10シリーズのことかなみたいに思ったんですけど、そうではなくてですね、うちの奥様がアップルウォッチのこう、改札から出られなくなったか、アプローチに紐付けてるわけですよね、スイカを。で、これね、うちの奥さん、駅員に言えばこと足りるわけですよ、別に。その、電源がなかろうとなんだろうとやってくれるんで、まさか私がまだね、4駅も外れているのに、しかもこの辺の4駅広いんで、いや、待つことないんでしょうっていう感じで、思ってたんですけど、待たれていたから、やはりこれはやはりよっぽど駅員とかと話すのが実は苦痛なんだけど、その苦痛を気づいてもいないというね、これがね、全然健常な人に起こっているということがやっぱり私はですね、私はですよ、細川てんてんさんが漫画で、 事務職ですよね、彼女は。でも、ついに電話が取れなかったみたいな。そして電話にね、うまいトーンかけるんですよ。さすが漫画家だなっていう。これがこの人の心の中にあるものだよねっていう。だって、事務職で電話取れないって一大事じゃないですか。はっきり言って。何のために事務職やってんだよみたいに思われかねないわけじゃないですか。どんなにその人が真面目でちゃんと働いていても、電話を取らない事務職って、もう今で言えばメールの返事は書かない事務職ぐらいの勢いですからね。もう、で、これは現状なんですよ。まあ、細川天帝さんは確かに、ある時、神経症気味かな、みたいなのあったけど、決してあれを精神病とかボーダーであるっていう人はいないと思うんですよね、やっぱりね。まあ、この辺のことを勝手に喋っててはいけないかもしれないんだけど、奥様はいいと思うんですよ、僕は。なぜならば、やっぱ配偶者なんて、これは私がセラピストになる意味があると思うし、奥さんに関しては、まあ、アセスメント代わりのことをするのもありだと思うんですよね。まあ、家の子の、自分家の子だったら、家庭の医学でも何でもそうですけど、アセスメントするじゃないですか。いや、この子のこれは自家中毒か、みたいなインチキアセスメントだってするわけですよ。これはいいと思うんですよね、私はね。医療行為をしちゃいけないの範疇外だと思うんですよ。だから、奥さんのに関しては僕は、精神力度を徹底的に見に行くみたいなことも割とするわけですよ。なぜなら奥さんだからですよ。ここは僕は LH ではないと思うんですよ。K だと思ってるんですよね。もちろん妻なんだから L はあるだろうって言われある。L がある以上 H はあるだろうって言えばもちろん当然ある。でも、やっぱ K なんですよね。奥さんと私だからここは精神力度をはっきりと、伝聞だろうとなんだろうと総力を尽くすよねっていう。だからこれを尽くさないはずだとか、アセスメントはできないはずだってことはないと思うんですよ。他人じゃないから。細川天帝さんの場合は、漫画読んでるだけだから、他人だから、勝手に僕がアセスメントするのはどうかっていうのは当然どうかなんですよ。だから、控えめにやるべきだし、ここで喋るのが関の山ぐらいな感じでいるし、こんなアセスメントはインチキですっていうのはあると思うんですよ。でも、うちの奥さんに関して言えば、私がアセスメントするのは当然だと思うし、ある程度よ。専門的にって意味ではなくてですね。ここに、やっぱり、これほどまでに、私を待つほどまでに、これは私への依存という言い方はできると思うんですけど、その前にやっぱり、駅員さんに対する、できれば話したくないっていうのが、これ色濃いじゃないですか。で、やっぱりできれば電話取りたくないが、極端な形式になっていたというのが、やっぱり私の頭をよぎったわけですよね。よぎるっていうのはこういう形で本当大事なんですよ。あの一コマがパッと来たっていうのが、やっぱりこう、これは私の頭が、なんちゅうのかな、私が考え出したってんじゃないじゃないですか。奥さんと似た事例はないかな、みたいなのを漫画を読んだデータベースから引っ張り出したみたいな感じでは全然ないわけですよ。待つよ、みたいなことを LINE で書かれて、パッとこう電話が、ふっと電話が入ってきたっていう、細川さんの書かれた漫画、ああいう感じなのね、今、心理的にっていう。じゃあ、しゃあない、待ってもらうか、みたいな。それが、なんかこうね、そこまで頼りになることなのかっていうと、結局私は駅員に、ただ出すだけだから、奥さん的にはもっとこう、鮮やかに解決してほしいかもしれないけど、無理なんで、ていうか、できなくはないかもしれないけど、余計な時間がかかるとしか思えませんからね。やっぱり、こう、結局やること変わらないわけですよ。私が、で、駅員さんに聞いてくださいと。で、それができないなら私が駅員さんに聞きましょうと。何も変わんないじゃん、これじゃっていうね。変わるんですね、これがね。残念ながらね。残念な側面もあると思うんですよ。具体的にやる行為としての負荷は全然ないわけですよ。これは心理的な負荷なわけですよ。この時に起きているであろうことを、ビヨン風に言うとですよ。正確じゃなくたって、私はこれが正確だと思ってるから、何しろ奥さんからお金取れるわけじゃないんだから、もうほとんど基本的に配偶者だから頑張る的なところでアセスメントするわけじゃないですか。当然これは抑うつだと思うわけですよ。抑うつ以外のものは考えにくい。なぜこのような抑うつがあるんだろうと。不安があるわけですよね。ここで駅員さんに聞くということを想像すると、それは未来ですよね。まだ聞いてないわけだから。この未来を想像すると、悪いことが起きるかもしれない。どんな悪いことかって言って、駅員さんがね、態度を表現させて激高すると考えられないですよね、今時。非常に真面目というか、今はそういうことにうるさい時代ですからね。 あり得るとしたら、駅員さんが、おばさんもうほんとダメだね、みたいなことを言って、あざ笑っているようなイメージを持つとかでしょうね。これは投影ですよね、当然ね。駅員さんに投影している。投影をする、一種投影同一化を伴う、抑うつ不安がそこにあると。でもこれが自分の投影であるということが分かってないとは思えないんだけど、でもこれはかなりの確率であり得るんだよ。こういうふうに、駅員ってあざ笑うんだよ、みたいになってるとすると、そこにはやっぱり外在化してきているので、非常に自己愛が傷ついている感じがしますよね。奥様の自己愛が傷ついている。奥さんはナルシシストだってことではないですよ、これは。ナルシシズムがそこには介在していると思うんだけれども、投影ドイツ化が確実に機能していると思うんだけど、それは心の中で起きていることなのに、外在化されつつある。でも、駅員の顔が、腹黒さが、にじみ出ている。越後屋みたいなやつですよ。いうふうににじみ出ている感じがしていて、それが見える。駅員が言ってることが聞こえるようだっていうことではないと思う。幻覚はないと思う。確実にベータ要素とは言えないと思うんですね、ここはね。どっちかというとやっぱりそれが空想であることが、強く意識すればわかるレベルだと思うんですよ。でもできない。そうしたくない。そのぐらいは外在化してしまっている。間違いなく、戸締まりしたと思うんだけど、でももう一回見に行く3回目ですみたいなのって、これ、この辺だと思うんですよね。いや、それは明らかにおかしいだろうって感じがする。もう空いてる感じがするわけっていうと、しない。でも戻りたい。不安だってことですよね。すごく不安だってことですよね。あまりに不安がきつすぎて、不安なのは自分の心の中にあるはずじゃないですか、不安なんてもの。とは空いてないはずですよね。現実の問題として。でも、不安すぎて戻らずにはいられない。これが強迫神経症ですよね。不安でしょうがないから、さっき戻ったのにまた戻る。戻るってことは不安が強くって、もうその不安が外に溢れ出して、まるで不安がね、鍵を開けたかのように、鍵が開いている様子が空想されてしまう。でもそれ空想だから。だって2回見に行ったんだから、閉まってるのは確実じゃないですか。勝手に扉開かないんだから。だけど外在化されていく。この外在化していく、不安という空想が外的世界を作り出していく。だから少しオカルト感があるわけですよ。オカルトではないんだけど。なんか念力とか使って鍵開けてるわけじゃないわけですからね。やっぱりでもそういう不安が、駅員が、やっぱりこう、腹黒い、なんかこう、あざ笑っている、そういうのが耐えられないっていう、そういう感じがあるから、私にそれを聞いてもらう。でもそういうふうに、ここまでプロセスを追いたくもないわけですよ。これを追うっていうのは、なんか屈辱感があるわけじゃないですか。なんかね、あんな佐々木みたいな夫に、翔吾みたいな夫に、あんなやつにそこまで依存している自分、そんなふうに思いたくないわけですよ。だから、駅員に聞きたくないという自分の気持ちには向き合いきれないってところがあるんだと思うんですよね。ここに、クラインがよく言ったところの羨望がありますよ。夫がわざわざそういうふうにこうコンテナーとして機能してくれる、そのコンテナーとして機能する良いものをくれるから、その夫が許せなくなる。これが、つまり、同時に発生してるわけですよ。そういう夫に依存している自分の弱さに向き合えないってことと、そういう良いものをくれる夫を壊してしまいたい。だからメラニー・クラインはフロイトの弟子ね。これを聞いてる人はみんなわかってると思うんですよ。30人ぐらいしかいらっしゃらないから。あ、でもこれスタイフの話だからな。スポティファイは多分3桁いってますからね。もっと多くの方が聞いていらっしゃると思います。すいません。このいいものをくれる、しかもそのいいものが自分に直接向いている、つまりここには2社しかいないわけ、2社しかいないいいものを壊してしまったら自滅じゃないですか。だからこれがメラニー・クラインの言ったところの死の本能の最も直接的って言ったのかな、最も強烈な現れは羨望であるって言ったのは、こういう意味だと僕は解釈してます。これは当たらずといえども遠からずだと思う。よっぽど僕の理解が追いついていなかったとしても、ここはそんなに外れてないと思うんですよね。確かにこれをやってしまうと自滅的。つまり二者関係における死の本能の現れが羨望であると。で、二者関係というのは母子一体の中での出来事ですから、お母さん破壊してしまったら赤ちゃん、もう身のハメスじゃないですか。 お母さんのおっぱいを破壊するなんてナンセンスじゃないですか。一番自分が必要としていて、一番欲しいと思っていて、一番好きなものを壊してしまう。すなわち、この死の本能というものを非常に恐れてるわけですよ。だから、このことと陰性治療反応とかって言ったりするし、ローゼンフェルドですね。あれですよ。総的防衛の特に戦争的な現れというのは、とってもやばいわけですよ。ねえ、すいません。これはね、ちょっと申し訳ないなと思いながら喋るんですけど、あれですね。僕どうしてもやっぱりこれもよぎるんですよ、頭を。よぎるからこれを喋るしかないんですよね。他のよぎんないんだもん。データベースのクエリは一瞬にして見つけ出してくれますけど、私これ無意識に集めてますからね。あれですよ。ド根性ガエルの娘。つまりド根性ガエル書いた人。あの人やっぱり偉大だと思うんだけど、やっぱね、あの人は奥さんなしじゃ生きられないくせに、奥さんを破壊してしまうわけですよね。それは、私やっぱ彼は心の奥底ではそれを非常に恐れてたと思うんですよね。俺は平気だぞって言うんですよ。なんかせせらを笑いながらね、奥さんのことを。お前なんかいなくったって俺やっていけるんだよと。だって昔から俺はやっていけてたんだからなって、そういう態度なわけですよ。これは僕は非常に強く総的防衛だと思うし、戦争だと思うんですよ。自分にとって一番必要なものをくれるわけですよ。代わりに働いてくれる。いつでも自分の味方をしてくれる。あんな奥さんいませんよね。その奥さんを、こう、罵るわけですよ。お前なんかいなくても俺はやっていけるんだと。非常に強い総的防衛であり、非常に強い戦争なんですよね。で、まあね、ここにジェンダー的な話が入るのはよくわかります。最近もちらっとね、X で見たんですけど、こう、不正行為をの、なんかこう、維持装置となってはならないと。カウンセリングがね。だけど私はですね、やっぱりこう、ここを、この夫を治していくっていうのが、やっぱり心理職の人のやることであって、治すっていうか、やっぱこの関係を維持する、この関係を壊せばいいってことには、やっぱ僕の感覚ではね、ならない気がする。ここをジェンダー的に、こういう人の態度はよくありませんよねと指摘していって、平等に持っていくってのはありだと思いますよ。でもそれは、心理職の人がやらなくてもいいんじゃないかな。少なくとも、心理職兼福祉職ってならまだわかるんですよ。でも心理支援職専門の人は、この総的防衛の人の話を聞いていくっていう、だってその人は、怯えてるっていうことまでわかってるわけじゃないですか。少なくともメラニー・クライン流に読んでいけば、これは抑うつ不安なんてってことが、抑うつ不安に直結していくんだってことがわかっているわけじゃないですか。僕の理解が間違ってなければね。多分これはエンビーというのは、戦争というのは、不安の表れ。私やっぱ奥さんに関してはそう思いますもん。そういうのを待つような奥さんを捨てなさいみたいな話をされても言わないと思うんですけど、それはジェンダー的にも。でも そんなのを待つようでは、子としてどうなんですかみたいなことは、僕はそういう話がしたいと、ほぼ全く思いませんから。やっぱこれは奥さんは大変なことがあったんだろうな、昔って思うわけですよ。で、聞いていくと、直結するとは思いませんけど、やっぱ奥様の亡くなってしまったお母様は、奥さんには厳しかったわけですよ。息子さんには優しかったみたいなんですけどね。その辺の感覚が僕には分かんないですよね。うちの親は、うちの母は、何しろ妹の方が部屋でかかったぐらいで、どっちかっていうと、やっぱりどっちかっていうと、平等にうるさい人間だったんですね。だから、長男である兄にとても良くするみたいな発想を全く持ってないわけなんだけど、でも妹の方が怒ってんだよな。難しいですね。難しいと思う。こういうことっていうのはね。まあ、それはそれとしてです。それはそれとして。うちの奥さんのご家庭は典型的に、ヘテロセクシュアルなんですよ。そこの、長男である兄貴にはベタベタだし、まあ、僕はね、それは同じ気持ちの表れだと、同じ気持ちの表裏一体だと、女性はそれは納得されないと思いますけれども、それは僕は母親として同じ気持ちの裏返しなんだよなっていう感じしかしないんですけど、まあでもそんなこと言っても、どう扱われたかが直結しちゃいますからね。まあとにかくうちの奥さんは不遇だったと。これがあるだろうと思いますね、やっぱり。ここに見捨てられ不安みたいなもの。非常に抑うつ的なものがそこに生まれてしまう。当然ですよね。だってちっちゃい頃に奥さん、お母さんがガミガミ怒ってて、怒鳴ったり、もしかすると手が出たりしていれば、非常に子供としてはまずそれに単純に怖いってのがあるでしょうし、次に、どうしていいかわかんなくなる。そして、 捨てられたくないっていうのは絶対出てくると思うんですよ。とにかく、そんなに虐待的だったとまでは思いませんけれども、差もつけられるわけですし、まあ、自分はダメだっていうかね、自分はそんなにできないから、どうしたって、こう、一人でやっていこうとすると未来が不安だと。人に嫌われたくないと。そういうのが出ますよね。だから、頼れる人間というものを選別していきますよね。極力自分の弱いところ、ダメなところを、見ず知らずの人間なんかに見せたくないと、無意識のうちで思うと思うんですよ。これが現れると。つまり、抑うつ不安ってものが現れると同時に、それが非常に自己愛的になっていく部分が出ると思うんですよ。コンテナーが、自分の中のコンテナーが、やっぱ非常にこう、なんていうんですかね。抑うつ的な不安はそもそもありますよね。最初からある意味ある。だってお母さんがそうなんだから、厳しい部分がどうしたってあるんだから、シンデレラのママ母的な部分があるわけですから、この番組的に言うとね、昔は優しいお母さんだったのに、どうしてお母様はこんな風になってしまったんでしょう的なところは、これって抑うつ不安じゃないですか。将来私はどうなるんでしょうって。このママ母みたいな人にいじめられるか、家を自分だけで出て行って、マチュリの少女みたいになっちゃうか、どっちにしても辛いなっていう、先行き辛いな、暗い未来だなっていうのがあるわけじゃないですか。で、この暗い未来に直面していたいと思う人は誰もいないわけだから、これを外に、すでに外に反映させてるわけですよ。マッチを吸ってみると優しい家族が出てくるけど、リアルなお母さんは、家に帰って行ってもなんかご飯もくれないかもしれないみたいな、そういうことがあるわけで、つまり外の過酷さというのが自分の暗い未来を作ってるわけですよね。で、どうしたって外に出していくより他ないわけですよね。こういう気持ちっていうのはある程度は。子供の場合は特に。この、なんちゅうんですかね、戦略がずっと続いてるわけですよ。外は過酷だ。私頑張んなきゃなんだけど、それは先が辛い。だから外は過酷だっていうのが、繰り返し繰り返し、外に出してみたり、自分に戻してみたり、外に出してみたり、自分に戻してみたりを繰り返すと。なのでですね、自分としてコンテインしきれないということが、迫害的に感じられるんです。絶対不安は外には出ていってくれませんからね。不安ってのは心の中にしか本来ないものなわけですから。だから、この不安があるということは、外がひどいからだと。どういう外の情勢になっていても、その可能性というものを常にこう、なんていうのかな、サーチしている感じになるわけですよね。ああ、またひどい、またっていうのかな、とにかくひどいことが起きましたと。自力で対処しようとするんだけど、あ、ちょっと難しそうだってなった時に、手近にその要因を見るわけですよ。まあ、それバッテリー切れとかなんだけど、それだって外なんで、バッテリーのせいにしとけばいいんだけど、やっぱ、どっちかっていうと、やっぱ人のせいになっちゃうわけですよね。なんか、自分を迫害するっていうのは他人なんで、これね、説明してるとなんかね、わけわかんない話に聞こえるんだけど、みんなこれ体験してると思うんですよ。もちろん僕もしてます。なんかがあったら、なんかこう悪い奴がいるんじゃないかと。だってほら、運転とかしてるとすぐあるじゃないですか。なんかね、こう、後ろに、なんちゅうのかな、後ろの、なんちゅうの、右折の車を気にしようとする、右折するときに事故んないかなって不安になった瞬間にもう、直進車が速い気がするし、スピードがね。あるいは、なんでこのタイミングで、ね、ちゃんと横断歩道じゃないところをバイクすり抜けようとするんだよとかってあるじゃないですか。これは自分の心が不安になってるってことが、外に投影されてるわけじゃないですか。そう感じられません。難しいですかね、ここのところ。これ非常に簡単な話なんだと思うんだけど、ぶつかりたくないって気持ちは心の中にしかないじゃないですか。道路上にぶつかりたくないっていう気持ちはないじゃないですか。道路上には事故る可能性が、を増やしているように見える行動している人たちがいるだけじゃないですか。でも自分らが、横断歩道じゃないところを自転車ですり抜けようとしたとき、まさかそんなに運転手に強い不安を強いてるなんて考えないじゃないですか、あんまり。だから惹かれるんだけど。そういうことって随所にあらゆるところに出てるじゃないですか。これがちょっと極端な形でうちの奥様の心の中に生じたんですよ。そしたら一番身近な人間に、つまり自分のお母様が昔自分を叩いたり怒鳴ったりしたように感じられてしまうわけですよ。不安ってものがそういう行動と直結してるから、ああ、なんか私の時計と iPhone をちゃんとセットしておいてくれないんだ、あの人は、みたいな。そういうふうに私を見るわけですよね。その ややこしさ、どうセットしたのかよくわからないややこしさを駅員に告げて、駅員がせせら笑うという、こういう世の中に私は生きているんだっていう気持ちが芽生えてくるわけですよね。というところまで、アセスメントして、親子関係を確認しながら考えていくと、ここに、要するに、エンビーみたいなもの。こいつもろとも壊してスッキリしてやりたいっていう気持ち。できればこのね、改札とか iPhone とか叩き壊してやりたいって絶対多少あるんですよ。非常にこれが理不尽に思えるかもしれませんが、これは僕らがごくごく普通に、ごくごく初期の頃から繰り返し繰り返し意識してきた意識だと私は思うんですよね。まあ今日はこんなところです。この辺が補足したかった。言ってること何にも追加できてないような気もするんですけれども、この感覚は決して特殊なものでも理不尽なものでもわけわからんものでも、こんなものを持つ人間は、ダメ人間だと思うようなものでもないと思うんです。だから僕はこれを、ジェンダー平等のラインとか、本来人間というのはもっとできたものでなければならない論っていうものと、は採用する気がしないんですね。そういうことなんですよ、本当に。これは僕は、どんな人でも相当できた、ごくごく普通の健常な人でも、人間とはこういう感覚になるものだと、思います。だから、ここが持ちつ持たれつなんだって思えないと、多分人間は非常に、やっぱり自分の方が損してると思ってしまうと思うんですよ。で、やっぱり自分の方が損してるって思うってことはですよ。はっきり言って僕の観点では、その人は、人間能力偏差値75以上か80ぐらいだと自覚しているっていうぐらいな感覚に実はなってしまうんだと思うんです。僕だってそう思ってましたよ、はっきり言って。でも実際には、まあ、多分これ聞いてる人はみんなそう思ってていいと思うんですけど、人間偏差値能力的に言って60前後だとは思います。すげえ優秀な方だと思うんだけど、自分がそう思いたいと思ってるレベルは、この、そうですね。千本人が持っちゃいけないって言ったら、もう80ぐらいじゃないとダメな感じがしますね。